私たちの主はこう言われます。もしあなた方にからし種一粒ほどの信仰があれば、この桑の木に抜け出して海に根を下ろせと言っても言うことを聞くであろう。学生時代に初めて海外に行った時のことです。お世話になった宣教師ご夫妻が小さな女の子を養子として育てていました。とても元気の良い可愛い子で、英語で育てられているようでした。ある時私はこの女の子が外で遊んでいるのを見かけて、あることを試してみたいという衝動に駆られたのです。それは自分の乏しい英語が果たしてこの女の子に通じるだろうか。大人の人と話すのは恥ずかしかったけれど、この女の子で試してみようと思ったんですね。そこで外で遊んでいるこの女の子に向かってこう言ったんです。噛むって分かりますか？噛むんじゃないですよ。おいでって意味ですよね。本当はカモンの方がいいのかな、とにかく噛むって言っちゃったんです。噛む。するとこの遊びに夢中だった女の子はその遊びを中断してですね、顔を上げて私の方を向いて、そしてニコニコ笑いながら全速力で走ってきたんです。通じた。噛むと言ったら本当に走ってきた。言葉が通じた嬉しさもさることながら、その言葉に素直に従うこの子供の純さに感心したのでした。問題は、英語が通じてこちらへ走ってきたのは良いけれど、その次のことを考えていませんでした。仕方がなく、こんにちは、じゃあまたね、バイバイ。そう言うとこの女の子は何事もなかったかのように元いた場所に急いで戻っていったのでした。おいでと言えばすぐに走ってくるし、バイバイって言ったらまた戻っていく。子供は本当に素直ですよね。ところで、この時のことを思い出すと、いつも聖書のある物語を思い出します。それはイエス様が非常に感心された信仰でした。イエス様をして言っておくが、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがないと言わしめた信仰です。それは異邦人であったローマの100人隊長、100人の長が持っていた信仰でした。彼は部下の一人が病気になった時、イエス様ならば癒してくださるに違いないと信じて、ユダヤ人の長老を介してイエス様に、私の家に来てくださって、そしてこのしもべを癒してくださるようにと頼むのです。そしてイエス様のお姿が家の中から見えたときに走り寄って、そしてこう言いました。私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。一言おっしゃってください。そして私のしもべを癒してください。私も権威のもとに置かれているものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の人に一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。一人に行けと言えば行くし、他の一人に来いと言えば来る。彼は権威あるものの言葉の持つ力を知っていました。同じようにイエス様には神様の権威があって、一言言葉を発すれば必ずその通りになる。これが彼の信仰でした。そこには複雑な要素は一切なく、どこまでも純粋でした。イエス様はそんな彼の言葉を聞いて、その純粋な信仰に心打たれて、そしてこれほどの信仰はイスラエルの中でさえ見たことがないと言われたのでありました。 ということは、私たちが求めるべき理想的な信仰の形がここにあるということです。私たちはみんな神様を信じています。だからその信じている神様を礼拝するために今こうして集まっているわけです。しかし私たちの主に対するその信仰は十分に満足できるものでしょうか。この百人隊長のように単純に主の言葉を信じているでしょうか。まだ何かが足りないと感じることはないでしょうか。まあ、信仰は目に見えるものではありませんし、はかりで測ることのできるものでもありませんので、それは自分自身の感覚に過ぎないものかもしれませんが、それでも信仰が足りないと感じている方は決して少なくないのではないでしょうか。普段は問題なくても大きな試練に直面し、強い信仰が求められるような場面において自分の信仰の足りなさを痛感させられることがしばしばあるからです。実はこれはイエス様の弟子たちも同じでした。ある時弟子たちはイエス様に、私たちの信仰を増してくださいと求めたのであります。信仰をもっと増やしたい、もっと強い信仰が欲しいと弟子たちも自分たちの信仰の足りなさを自覚していたのでありました。それに対してイエス様はどのようにお答えになられたのか、これを今朝これからご一緒に見ていきたいと思っています。それにより信仰の本質を改めて考える時としたいと思っています。それでは聖書朗読していただいたルカによる福音書の17章5節6節をもう一度お読みいたします。使徒たちが、私どもの信仰を増してくださいと言ったとき、主は言われた。もしあなた方にからし種一粒ほどの信仰があれば、この桑の木に抜け出して海に根を下ろせと言っても言うことを聞くであろう。まあ、弟子たちは私どもの信仰を増してくださいとイエス様に願っております。私たちと同じように信仰の足りなさを痛感し、もっと信仰が欲しいと思ったのです。でここで興味深いのはですね、弟子たちはイエス様にどうやったら信仰を増やすことができますかとか、信仰を増やす方法を教えてくださいというふうには尋ねていないということです。普通、もっと強い信仰を持ちたければどのようにすればよいのだろうかと、その方法を尋ねるのではないでしょうか。しかし弟子たちは、私たちの信仰を増やしてくださいと、増してくださいと、まあ、そのようにイエス様にお願いするのです。聖書に関する知識や理解は、日々の聖書研究や信仰者としての人生経験の積み重ねによって深めていくことができるでしょう。しかし信仰に関しては必ずしもそうではないのです。信仰は時間をかけ努力すれば増やすことのできるという類のものではないということです。考えてみれば、私たちは努力してイエス様を信じるようになったでしょうか。そうではなくて、おそらく多くの人は気がつけば信じるようになっていたという感じではないでしょうか。だとするならば、信仰を増やすということも同じなのではないでしょうか。信仰とは、イエス様との個人的な関係が築かれることによって与えられる、いわば神様からの贈り物なのです。そのように考えたことはあるでしょうか。それを支持する聖句はいくつもあります。例えば、 第二ペテロ一章一節、私たちと同じ尊い信仰を受けた方々へと書いてあります。私たちと同じ尊い信仰を持ったではなく、信仰を受けた方々へ。あるいは使徒言行録3章16節、イエスによる信仰があなた方一同の前でこの人を完全に癒したのです。イエスによる信仰、少し難しいですよね。これ新改訳聖書だと、イエスによって与えられる信仰となっています。ギリシャ語の原典で読むと、エドーケン、与えられたという言葉が使われているのがわかります。またエレン・ジー・ホワイトも、偽りのない唇で、主よ、私の信仰を増してください。神の光をお与えください。あなたの助けがなければ、私は何もすることができませんと祈らなければならないと教えています。だから、信仰が足りないと感じることがあるならば、主よ、私の信仰を増してくださいと祈ることは間違いではないのです。間違いではないというよりも、これは正しいのです。この祈りの基本姿勢が大切であるということをまず覚えたいと思います。その上でですね、その上で、まあ、このような弟子たちの求めに対して、イエス様がどのように答えられたのかということを見ていきたいと思います。イエス様はこのように答えられたのであります。もしあなた方にからし種一粒ほどの信仰があれば、この桑の木に抜け出して海に根を下ろせと言っても言うことを聞くであろう。このイエス様の言葉を聞いて、誰もが嫌おうなしに二つの言葉に引きつけられるのであります。一つはからし種一粒ほどの信仰。からし種一粒ほどの信仰とは何か。もう一つは、その信仰があれば、桑の木に抜け出して、海に根を下ろせと言っても言うことを聞くであろうと言われたこの言葉です。マタイによる福音書では、桑の木が山になっています。もし、からし種一粒ほどの信仰があれば、この山に向かって、ここからあそこに移れと命じても、その通りになる。あなた方にできないことは何もない。まあ、桑の木にしろ、山にしろ、信仰さえあれば、ただ命じるだけで別の場所に移る。まあ、もちろんこれは比喩として言われているのですが、まあ、これがでも信仰だというのです。信仰にはこれほどの力があるというのです。しかも、そのような巨大な力を発揮する信仰は、からし種一粒ほどあれば十分だというのです。からし種とは、1ミリか2ミリ程度の小さな種です。当時、これ以上小さなものはないということを例えるときに、しばしば、からし種が引き合いに出されていました。しかも、その小さなからし種がたくさんではなくて、一つあれば十分だというわけです。私たちが信仰が足りないと感じるとき、私たちに必要な信仰とは、岩のように固くて大きくて何があっても動じないようなどっしりとした信仰を思い描くのではないでしょうか。しかしイエス様は、吹けば飛んでしまうようなからし種ほどの小さな信仰で良いのだと言われたのです。そんな小さな信仰でさえ山が移るほどの力が伴うというのです。何かイエス様からからかわれているような気がしないでもないのです。ところで皆さんは、このイエス様の言葉を読んだとき、からし種一粒ほどの信仰という、その信仰の小ささに目が行くでしょうか。 それとも桑の木や山が命じるだけで移るという信仰の結果に伴うその大きさの方に目が行くでしょうか。どちらもという方ももちろんあると思いますけれども、もし桑の木や山が移るという方に目が行くならば、本物の信仰に伴う結果の大きさやその力にたじろいてしまうことでしょう。そしてそのような信仰はとても自分にはないと落ち込んでしまうかもしれません。しかし、からし種一粒ほどの信仰の方に目が向くならば、希望が出てくるんです。そんな小さな信仰で良いのだと希望が出てくるんです。だから、信仰の問題を考えるならば、まずはこのからし種の小ささの方に目を向けることをお勧めします。弟子たちはイエス様に、私どもの信仰を増してくださいと願ったわけですが、それに対してイエス様は、からし種一粒ほどの信仰があれば十分だと答えられたということは、信仰が多いか少ないか、あるいは強いか弱いかということは大して問題ではないのだということを教えられているのです。では何が問題なのでしょうか。何が問題なのか。それはそもそも信仰があるのか、それともないのか。それが問題なんです。信仰の大きさとか強さではなく、信仰がそもそもあるかないかがをイエス様は問題としているのです。信仰がなければ何も起きません。しかしからし種一粒ほどの小さな信仰でも神様への信仰があるならば、驚くべきことが起こる。なぜならそれは無限の神様が私たちの信仰に応えてなさることだからです。信仰の結果というのはね、神様がなさることだからです。長い信仰生活の中で、こんなわずかな信仰しかないのにもかかわらず、信じられないことが起こったと感動させられるような場面が、何度となくあったのではないでしょうか。で、その時に私たちは思うんです。これは神様だと。自分は何もしていない。神様が憐れんでくださった。そして自分自身の信仰を誇るのではなく、むしろ自分の信仰の小ささを恥ずかしく思いながらも、そんな自分を神様が顧みてくださったのだと嬉しくて、神様に栄光をお返しする。そういうものではないでしょう。このように信仰とはその大きさよりもあるかないかが問題なんです。で、このことをもう少し深く掘り下げていきます。信仰とはそもそもイエス様との愛に基づく信頼関係から生まれるものです。だとするならば、もし信仰がないとするならばですね、それはイエス様との関係がない、イエス様との関係が築かれていないということになってしまうんです。これが問題なんです。信仰があるかないかという問題は、イエス様との個人的な関係が築かれているかどうかということが問題なんです。そのような視点で信仰を見つめる必要があるのです。この視点に立つときに、信仰が増すとはイエス様との関係をより一層深めていくことに他ならないのだということがわかります。イエス様との関係から切り離して信仰を考えることなどできないのです。ヘブライ人への手紙の12章2節の御言葉で 次のように教えられています。ヘブライ人への手紙の12章2節、信仰の創始者また完成者であるイエス、信仰の創始者また完成者であるイエスと書かれてあります。この短い一言の中に信仰とは何かがすべて含まれています。信仰とはイエス様との関係が始まることにより生まれ、イエス様との関係が深まることによって成長し、そしてイエス様ご自身によって完成させられるものなのだということです。このことを忘れてですね、信仰だけを抜き出して見つめるとですね、信仰がまるで自分だけのもののように思えてしまうんです。その結果、自分の信仰は強いとか、自分の信仰は弱いとか、自分のというふうに信仰がなってしまうんです。しかしそうではないんです。信仰とはイエス様との関係の中で生まれ始まり、イエス様が強めてくださり、イエス様が完成させてくださる、すなわちイエス様抜きに自分だけの信仰というものはありえないということです。そこで聖書は信仰の始めの一歩として次のように教えます。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。ローマ10章17節、信仰はイエス・キリストの言葉を聞くことから始まる。私たち人間同士でもそうですよね。お互いの信頼関係は黙っていたって何も生まれません。挨拶程度でも生まれません。やはりお互い腹を割って語り合う、話し合う、相手の言葉に耳を傾ける、こちらもこちらの思いを語っていく、そういうことを通して信頼関係がより強固なものになり、絆が結ばれていくのです。イエス様との関係も同じです。私たちはイエス様の言葉をまず聞くのです。どうやって聞くのでしょうか。私たちにはイエス様の言葉である聖書が与えられているのです。ですから聖書を読むことによって、私たちはキリストの言葉を聞くことができる。聖書を読めば読むほどですね、不思議なんですが、私たちの信仰は確実に強まっていきます。あるイスラム教徒がキリスト教は間違っているということを証明するために、聖書を始めから終わりまで全て読みました。そして全て読み終えた結果、彼はイエス様を否定するどころか、すっかり信じてしまい、クリスチャンになっていました。また、人生に挫折し、希望を失って、死に場所を探して旅していたある人が、ホテルに置いてあった聖書を手に取り、それを何気なく読み始めると、どんどんどんどん引き込まれていって、夜中の3時まで読み続けた結果、ベッドの脇にひざまずいて、神様に祈り、救われたという人もいます。もし、信仰の足りなさを感じるならば、もう一度御言葉に立ち返ってみるのが一番の方法なのです。イエス様の言葉に耳を傾けるのです。そうするなら必ず信仰は湧き上がってきます。信仰が足りないという時はですね、間違いなく聖書を読んでいないのです。聖書の読み込みが足りないのです。しかし聖書を読むならば、神様の言葉に耳を傾けるならば、必ず信仰は増していきます。なので、聖書の御言葉を聞くことによって信仰は始まると言いますけれども、もうすでに信仰を持って始まった私たちも、 常にこのことを忘れずに、いつも聖書を手に届くところに置いて、あ、今日の教科研究のクラスでもありましたね、契約の箱のすぐそばに、傍らに立法の書を置いておきなさいというふうなことを学びましたでしょ。つまりいつも目に見えるところで、いつも手に届くところで、例えば台所に一番よくいるならば、そのテーブルの上に、リビングの上に、おトイレにだってあっていい、ベッドルームにもあっていい、いくつもあっていいわけです。いつも手に取ってさっと読めるところに御言葉は置いておくのです。そうするならば私たちの信仰は必ず強まっていきます。ところで次にですね、イエス様はしばしば弟子たちに信仰が薄いというようなことを言われています。このことにも触れておく必要があるでしょう。いくつか拾い上げてみたいと思います。弟子たちは密かにイエスのところに来て、なぜ私たちは悪霊を追い出せなかったのでしょうかと言った。イエスは言われた。信仰が薄いからだ。信仰の薄い者たちよ、だから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って思い悩むな。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちよ。このようにイエス様は何度もこの信仰が薄いということを言われています。この薄いという言葉はギリシャ語でオリゴという言葉が使われています。で、このオリゴという意味は、少ないとか乏しいとか小さいという意味があります。信仰がないわけではないのですが、薄いのです。小さいのです。どのような時に信仰が薄いかというと、今挙げた聖句では悪霊を追い出せなかった時や、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと明日のことに思い煩う時や、さまざまなことに恐れを感じた時などです。悪霊を追い出すという場面はともかくも、明日のことの心配や恐れ、不安、そのようなものは日々の生活の中で誰もが経験することです。でもその時イエス様は信仰の薄い者たちよと言われるのです。しかしながらですね、山を動かすにはからし種一粒の信仰でも十分だと言われたはずなのに、なぜここで信仰が薄い、少ない、小さいということを問題にされているのかという新たな疑問が生まれます。皆さんどう思いますか。信仰がないわけではないんです。薄いのです。それは信仰はないわけではない、からし種一粒ほどの信仰はあるのです。でもそれが用いられていないのです。信仰の種はあるのだが、あるのですけれども、それが用いられていない、そこを指摘しているのです。からし種もですね、手に持っているだけでは芽は入ってきますか。テーブルの上に置いていたら自然に芽は入ってきますか。そうじゃないですよね。からし種も土にまいて、そして一度死ぬことによって、わずか1ミリ程度しかない種から3メートルにも達するような大きな木に成長する。それと同じように、イエス様が信仰が薄いと言われるとき、それはせっかく信仰があるのにそれが用いられていないということ、その結果恐れや不安に襲われてしまったり、悪霊を追い出さなければならないような信仰の戦いの場面において苦い経験をさせられてしまう。だから私たちはイエス様の中に死ななければならないんです。そして自分の力をすべて放棄しなければならないんです。そしてすべてをイエス様に委ねなければ にならないのです。その時初めて信仰は力を発揮するのです。なぜなら、その信仰の力はイエス様がしてくださるもの。でも私たちの方で自分でやろうとしているとですね、イエス様がその信仰の力を発揮する場面を我々が奪ってしまうことになります。ですから、私たちは一粒の種としてイエス様の中に死ぬのです。イエス様に全てを委ね、自分の力を放棄するのです。これは信仰の形です。その時初めてイエス様が私たちを通してすごい信仰の力を表してくださる。それをしていない時に、それができていない時が信仰の薄いと言われるような時なんです。また、この信仰を、信仰がイエス様との関係から来るということを考える時にですね、信仰が薄いとはということは、イエス様との関係が薄いということになるのではないでしょうか。イエス様との関係が薄い。私とあなたとの関係は薄いってなったらどうですか。そのような状態にあるのをイエス様がご覧になって、そのままで良いとは思わないでしょう。もっと濃い関係を持ちたいよね。もっと強い関係を持ちたいよね。さらにもう一つ、イエス様がこの信仰をですね、からし種、種に例えている。このことにもこういう意味があるかなと思うんですけれども、それは成長するものだということです。種は小さくとも、やがて大きな大きな木になって、豊かな実りになる。天国もこのからし団に例えられていますけど、天国は私たちの信仰を持った者たちが入る世界ですけど、それはどちらも、最初の始まりは小さいかもしれないけれども、どんどんどんどん大きくなっていく。我々の信仰が種に例えられているということは、始まりは小さいかもしれないけれども、どんどんどんどん大きく成長し、つまりイエス様との関係はどんどんどんどん強まっていくものなんだよってことを教えているのだろうというふうに思います。しかしながらですね、種は自分の努力で大きくなるのではありません。種は一切自分で努力しません。努力しようがないのです。種は土にまかれて死んだのです。しかし雨が降り、そして土の中の栄養とともに太陽の光を浴びて、どんどんどんどん大きくなっていく。同じように私たちは主とともに一度死ぬのです。そしてイエス様ご自身が私と一緒に働きかけてくださって、どんどんどんどんそのイエス様との関係が深まるごとに信仰は大きく大きくなっていく。それはイエス様がそのようにしてくださるのです。そのように成長していくのです。このようなことも信仰が種に讃えられていることの中から読み取ることができると思います。もし成長が見られないとするなら、それは私たちはイエス様との関係をより一層深めていくための努力が足りないのかもしれません。人間同士だってお互いにより一層信頼関係を深めていくためには、いつも一緒にいて理解し合うことが大切です。同じようにイエス様に対する信仰もお互いの関係の中で育っていくのですから、もし信仰を増す上で私たちになすべきことがあるとするならば、それはキリストとの関係を深めていくということの努力でしょう。すでに述べたように、それは具体的には聖書をまず読むということ、そして祈りを捧げるということ、そして主を礼拝するということ、そのような基本的な信仰生活の積み重ねが私たちの信仰を育て育んでいくわけです。 それは言葉を変えればイエス様との関係がより強固に深まっていくのです。それとともにですね、もう一つだけで、この信仰について考えるにあたって、信仰について聖書は何と教えているだろうかということをさっとこう一通り、調べ直す機会となったのですけれども、たくさん書かれてあるんですね。あまりにもたくさん書かれてあって、全部するととても30分じゃ終わらないんです。それで、いくつかをこうまとめて今しゃべってるんですけれども、もう一つだけ、信仰の行いです。信仰の行いも私たちの成長に必要だということ、ヤコブの2章17節にこう書かれてあります。信仰もこれと同じです。行いが伴わないなら、信仰はそれだけでは死んだものです。信仰はあるんですよ。信仰はあるのに、行いが伴わなければ死んだものと同じだと。さっきのように、種を土の中に埋めなければ死んだものと同じようなっていうのと似てますよね。私たちが死んで土の中に埋まる。でもその中に行いというものが出てくる。でもそれは私たちが何かを達成するのではないんです。信仰の行いなんです。信じて一歩踏み出すんです。神様の力を信じて一歩踏み出すんです。伝道を考えた時に、これがなければ、伝道のことを考える時にイエス様を信じて、そして一歩踏み出す。例えば何か福音を語るとか、あるいは教会に誘うとか、いろいろこうするわけですけれども、その時に神様が素晴らしいことをしてくださるということを信じて、その行いをするわけです。お祈りする時も、癒されますようにって信じないで祈るのではなくて、信じて祈るわけですけれど、信じてこの病が癒されますように、これが行いですね。信じているから祈るのです。二人のクリスチャン青年がイエス様の弟子たちのように、お金をほとんど持たずに信仰だけを携えて伝道旅行に出かけたことがありました。この二人のクリスチャン青年は田舎の山道を一軒一軒訪問しながら、祈りを必要としている人がいれば祈ってあげるという方法でイエス様のことを伝えていきました。あるお宅でのことです。玄関に出てこられた若いお母さんに、自分たちはクリスチャンであることをまず告げ、何か祈ってほしいことはありますかと尋ねると、どうしようかなと迷っている様子でしたが、子供のために祈ってもらえますかというのです。実は小学生の娘さんが重い病気のために学校にも行けず、ずっと寝たきりの状態だったのです。彼らは娘さんが寝ている部屋に通されると、娘さんに優しくこう言いました。イエス様はとても優しい神様です。あなたのことを愛していますよ。イエス様は病気を癒すことができるお方だから、信じて今から祈りますね。そうやって静かに祈ったのでした。母親は、娘のために見ず知らずの青年たちが必死になって祈ってくれたことが嬉しくて、田舎で何もないけれど、畑で採れた食べ物はたくさんあるから持って行ってと、帰りがけにたくさんの食べ物をくださったのです。お金を持たずに来ていたので、こうして食べ物が与えられたことを二人は主に感謝したのでした。そして、つづら折りになった坂道をしばらく下っていくと、上の方から声がするのです。見上げると、先ほど祈った娘さんが、なんと手を振りながら、手を振って飛び跳ねながら、ありがとうと叫んでいたのです。病気でずっと寝たきりだったはずなのに、イエス様が癒してくださったのだと分かりました。二人の青年は食べ物をもらったことも嬉しかったけれど、それ以上にこの病気の娘さんを通して神様の栄光が表されたことを喜んだのでした。この二人の青年はお金を持たずにこの伝道旅行に出かけていったわけですが、これが信仰の行いです。このように出かけていかなければ、このような神様の栄光を見ることはできなかったのです。昨晩から青年会のベスパーをまた再開したのですけれども、 その中で、青年たちのいろいろなお話を聞くことができ、恵まれたあの時を過ごすことができたのですけれども、その中でですね、今ユースラッシュというのがこう盛んに行われているんですね。青年たちの文書伝道です。集団になって文書伝道をするのですが、来ていたメンバーの中でこのユースラッシュに参加されたことのある方はいますかっていうふうに聞いたら、一人の、あの方が、私は参加しましたって、それで少しお話をしてくださったんですね。でその中で、ユースラッシュの文書伝道そのものはもうとても楽しいと思えるようなものではなくて大変だったと。しかし朝にまた夕にみんなが一緒に集まって礼拝したり祈ったりって、同じ信仰の仲間たちと顔を合わせて、励まし合うことができることはとても嬉しかったと。で最後にね、とても大変な、働きではあるけれど、一度は経験したらいいと思いました、一度は青年たちがこれを経験した方がいいと思いましたっていうようなことを言ってました。信仰の青年たちの信仰の行いですね。その結果何が伴ったのか、どんな経験をしたのかということは、これを した人たちだけが分かるんです。私たちはどうでしょうか。どういう信仰の行いができるでしょうか。机の上にじっと座って聖書を読んでいるだけでは信仰の大きな成長を期待することはできません。その信仰を実践することができないからです。信じたことを実践する機会がないからです。机の上に座っているだけでもね、もちろんそんなことはありえないわけです。例えばスポーツでも理論を学ぶことは大切です。しかしそれ以上に実践して体で覚えていくということが大切なのです。それと同じように信仰の世界もですね、信仰を学ぶことは大切ですけれども、同時に実践し行っていくということがやはり大切なのです。イエス様と共にイエス様を信じてイエス様の働きに踏み出すのです。このことにより私たちの信仰はさらに増し加わっていきます。なぜならイエス様と共に二人三脚で踏み出すことによってその関係がより一層深まっていくからです。真の信仰はイエス様との関係から生まれ成長し完成させてもらえるのだということを今日ぜひですね覚えていただければと思います。信仰はイエス様との一対一の関係そのものなのです。信仰だけを独立して考えてはならないんです。そう思うとなんと素晴らしいものだろうと思います。皆様お一人お一人の中にはからし種一つの信仰はが絶対ありますので、それを開花させていく、発揮させていく、そのようなことをこれからもまた求めて実践していきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。